の箇所を本日させていただきます。聖書の箇所はテサロニケ人への手紙第1、3章、1節から13節までです。第1テサロニケ3章、1節から13節までです。新改訳2017をご覧の方は410ページとなっております。そこで私たちはもはや耐えきれなくなり、私たちだけがアテネに残ることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音を伝える神の道路者であるテモテを使わせたのです。あなた方を信仰において強め励まし、このような苦難の中にあっても誰も動揺することがないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいたとき、私たちは前もって苦難に遭うようになると言っておいたのですが、あなた方が知っている通り、それは事実となりました。そういうわけで私ももはや耐えられなくなって、あなた方の信仰の様子を知るためにテモテを使わせたのです。それは誘惑する者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄にならないようにするためでした。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。あなた方のことでどれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる、そのすべての喜びのゆえに、私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。どうか私たちの父である神ご自身と、私たちの主イエスが私たちの道を開いて、あなた方のところに行かせてくださいますように、私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、またすべての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますように、そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように。アーメン。それではこのところから神の御前に立つ時と題しまして、小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。
メッセージに入る前に2つのことを皆さんにお知らせをいたします。1つ目はまず皆さんには春井先生を通して報告があったかと思いますけれども、8月15日に吉田健二兄弟が天に召されました。その前の週に2度ほどご自宅を訪問させていただいたのですが、誰も出なかった、お留守だったかと思って、いまして、で電話をかけても誰も出なかったということで、どうしたかなということで、皆さんも一緒でしたけれども、私も心配してはいましたが、まさかこのような 急に召されるということは予想しておりませんでしたので、知らせをご家族から伺ったとき、本当に頭がこう真っ白になるぐらいでありました。それで、17日にの土曜日に前夜式、そして18日の日曜日午前中に、葬儀式をすべて無事に執り行うことができました。吉田健二兄弟には4人 の、 姉妹とそれから兄弟の方がいらっしゃいまして、全員駆けつけてくれまして、お父様が牧師であったということからいろいろな思い出を分かち合ってくださいました。吉田兄弟だけがクリスチャンではありましたけれども、お父さんお母さんの信仰が、他の兄弟の方々のうちにもしっかりと植え付けられているのだなということを思い、また、というようなことを兄弟が私たちに語っておられなかったのですけれども、そのご兄弟の方々を通して吉田兄弟がどのような信仰を持っておられたのか、いろんなことを聞く素晴らしい機会ともなりましたことをまずご報告いたします。それから2つ目のことですが、これは主婦にも記しましたけれども、8月30日金曜日でしたが、川村美育姉妹の病床洗礼式を行うことができました。三浦育子姉妹を通してその緩和ケア病棟に入院されましたということをお聞きしておりましたし、ご家族の方々も、本当にそのお母様三浦姉妹の、が洗礼を受けられるようにと願ってますということを伺っておりましたので、そのことはずっと祈っておりましたが、時が至って30日となりました。私が伺った時は、私の目にはもう意識がないかのようにも見えたのですけれども、ご家族の方々がやっぱりお母さんのことしっかり分かりまして、あ、今目を覚ましている、今意識あります、大丈夫です、と言ってください。そしてお嬢さんの愛理さんを通してお母様の信仰を確認していただきまして、本当に信じますということで、その病床で洗礼を授けることができました。本当にただ今非常に重い病状の中にありますので、また引き続き祈っていただければと思います。本当に休暇を挟んでですね、いろんなことがありました。ここ3週間私この教会にはいなかったことになっていますけれども、本当にそういう非常に絶妙のタイミングで神様がこの機会を与えてくださっている、本当に神様の御業であることをまた覚えて見守られます。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはもう一度主の日の朝御前に集められました。さまざまな思いを持ち、また過ぎた1週間の中いろんなところを通されながら、また今心を静めて主の御言葉を待ち望んでおります。豊かに今あなたの御言葉が語られ、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。前回から少し時間が経っておりますので、この、テサロニケ人への手紙がどんな内容であったのか、少し、内容を今までのところ振り返りながら今日のところに入ってまいります。で、このテサロニケという、これはギリシャにある港町の名前であります。パウロは2回目の伝道旅行の途中でこの町に乗り、福音を語ったところ、そこに多くの信仰者が起こされまして、教会が建てられてまいりました。で、そこまでは素晴らしいお話なんですが、しかし一方、それを見ていましたテサロニケの人たち、ユダヤ人もそうですけれども、そのクリスチャンが となっていく人たちの様子を見て、あるいはパウロのことを見て、非常に妬みを起こし、パウロを迫害して、まあ、町から追い出す。そして、まあ、パウロはもうコリントのという町の中に方に逃げなければならなくなるということが起きました。でその時パウロと一緒に働いていたのはシルワノと、テモテと呼ばれる2人でありました。でこの2人はテサロニケの町にはやはり留まることはできなかったのですが、すぐ近くのところに留まり続けまして、このテサロニケの人たちをなんとか助け続けていくわけです。でパウロと連絡を取りながらいろいろやっていくわけです。でしかしこのテサロニケの教会、まあ、そうは言ってもやはり自分たちだけで教会を維持していかなければいけません。生まれたばかりの人たちであります。周りに手本となる教会があるわけではありませんし、経験豊かなクリスチャンがいたわけではないんです。もうそこで私たちは想像できると思うんですけども、きちんとした指導者がいなければやがて、本当に大変なことになるだろうなということになります。でパウロは実はそのことを心配しておりまして、パウロはずっとこのテサロニケに戻りたいと願っていましたが、それがいろんな事情でできなかったので、まあ、テモテを使わせてその様子を伺わせた。まあ、3章1節を読みますと、もはや耐えきれなくなりということでテモテを使わせたのですということが書かれております。でそのテモテが戻ってきまして、パウロに、テサロニケの教会の様子、最新事情を知らせるわけであります。でところがそこにその報告の中で、深刻な問題が起きているということを聞きまして、それでこの手紙を書いたというのがこの事情でありました。でパウロがこのテサロニケ教会のことを、まあ、心配するということは、まあ、先ほども言ったように生まれたばかり の赤ちゃんのような教会であったから、指導者が必要だったのにもかかわらず、指導者がそばにいないということを、まあ、心配していたわけですけれども、もう一つ深刻な事情があって、それで心配しておりました。まあ、それはパウロ自身が経験したことですけれども、パウロは町にいられないほどの厳しい迫害を受けまして、まあ、追い出されていったわけです。で追い出されただけならまだ良かったかもしれませんが、パウロが、逃げていった町にまでこのテサロニケの人たちが追いかけてきて、そう騒ぎを起こして、やっぱりそこにもいられなくなるというほどの、まあ、執拗な迫害をするわけであります。でそれだけのことをするわけですから、当然町に残っていますクリスチャンたちを迫害するのは当然というかなわけであります。パウロはそれを心配したわけですね。でそうなるということ、そういう迫害をクリスチャンたちが受けるということは最初から予想していなかった、いや思いがけないことが起きてしまったというわけではないですね。4節にもありますように、あなた方のところにいたとき、私たちは前もって苦難に遭うようになると言っておいたのですが、あなた方が知っている通り、それは事実となりましたとあります。もう予想されていた。あなた方はクリスチャンとなって幸せな人生になる。まあ、もちろんそれは救われるというのは非常に素晴らしい歩みでありますが、一方、目の前においてはこの世にあっては、苦しみにあっていくんですよということをパウロはあらかじめ告げておりました。で私たちはこれを今2000年経って、そして、この日本という国の中にいてこれを読むわけであります。で日本に住んでいる限り、このようなあからさまなというか暴力的な迫害を受けるということはまずはないだろうと思います。しかし別の意味で私たちはこの世にあって って非常に生きづらいことをしばしば経験いたします。もう経験皆さんが何度か味わっているかもしれません。自分はクリスチャンであるけれども、親族の葬儀があるという時、それは物質であることが普通であるわけですね。でそういうところに自分は出席しなきゃいけない、どうしたらいいんだろうか、しばしば私も相談を受けます。あるいはもっと深刻だという状況の話も聞いたことがあります。自分はクリスチャンの女性として、結婚相手の方と男性と結婚することになった。で今度その、男性の実家にで一緒にご両親と暮らすことになりました。で、そこのご両親のところに挨拶に行ったら、お母さん、姑さんから言われたってですね、このうちは仏壇が拝んでます、であなたは嫁として、先祖に嫁にとして入ってくるということを仏壇に行って先祖にご報告して拝みなさいと言われたというんですね。これは大変なことであります。自分の信仰を選ぶのか、それとも結婚をそのまま維持していくのか、瀬戸際に立たされるようなことであろうかと思います。それはある意味では極端な例かもしれませんが、私たちはそういう意味でいろんな信仰を持っているがゆえの生きづらさというものを味わっております。また今これはこの世に対しての苦しみでありますけれども、自分自身のうちの弱さ、体の弱さですね、まさに病気である、自分だけではない、本当に家族が病気であるということにおいても、信仰を持っていても同じように私たちは他の人たちと同じようにこの体の弱さで苦しむわけであります。さてこのテサロニケの人たちのことに戻りますけれども、じゃあこのテモテはその町によって派遣されて戻ってきて、パウロに報告したわけですが、どんなことを報告したのか、そのことを次に見てまいります。でそれが6節のところにありますので、まず6節を読みいたします。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているようにあなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。でここだけ読みますと、パウロはテモテからの報告を聞いて、テサロニケの人たち本当に心配していたけれども大丈夫だ、本当に素晴らしい状態で信仰を保ち続けているんだと、喜んで、いるように聞こえます。でそれは7節にもそういうことが書かれているわけですね。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。テサロニケの人たちの信仰の様子を聞いてパウロが慰められたのだというふうに書いてあるので、よかったとパウロは安心したかのように聞こえます。しかしじゃあ全部安心できる話であったかというと、どうもそういう単純なことではありません。というのは8節からちょっと様子が変わってまいります。8節をお読みいたします。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。これちょっと変な文章じゃないかな。7節で慰めを受けましたと、書いてあってですね、ところが8節は まあ、言葉を補いましてですね、もしもあなた方が主にあって固く立っているならばという条件付きの文章なんですね。もしもあなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。まあやはりこれは喜びということですね。固く立っているなら喜ぶことができますよとも言い換えることができます。でこれはもしもなんです。なんでもしもという言葉をつけるんだろうかと思います。慰めを受けましたと喜んでいるなら、そのことを言う必要はないわけですが、どうももしもと言わなきゃいけない状況があったということになります。でそれは10節になってもっと明らかになってまいります。10節を読みいたします。私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。はい。もしテサロニケの人たちの信仰がもう今のままで十分大丈夫だ、固く立っていますということであるならば、10節でパウルは熱心に祈る必要はないんです。ところがパウルは10節で、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるように、つまり信仰で不足しているものがあるんだよと言いたいんですね。で、パウルさんはやっぱりこの手紙という文字に書いてですね、送って、あなた方の信仰は不足になりますとこうストレートに書いてしまうと、非常に読む人たちがショックを受けるだろうということを配慮して、なんとなくこう回りくどいというんでしょうか、こうソフトな文章で書いていますけれども、要は信仰、あなた方の信仰には不足しているところがあるんですということなんです。じゃあその信仰の不足、つまり何か問題があるということなんですけれども、じゃあその問題とは何だろうかということになるわけですね。それは実は4章5章で実際にこれが問題ですよということで、これから述べていくわけですけれども、それはまた次回見てまいりますが、先取りして簡単にまとめますとですね、こういう問題だったということです。私はイエス・キリストを主と告白しています。それはいいですね。テサロニケの人たちは本当にそう信じました。そして信じている者は必ず救われて天国に迎えられ、永遠の命を持つことができる。彼らはそれをしっかり信じていました。でこれは全く問題ないわけです。で問題なのはその先であります。そういう救いの約束をいただいているんだけれども、でも今どうなんだろうか。今目の前には苦しみが迫っているわけです。迫害を受ける、嫌がらせを受ける、もう生きづらい毎日の中で、本当に信仰を保つということは非常に難しいところに置かれております。そうしますと、皆さんも考えたことがあると思うんですね。クリスチャンであるということはどういうことだろうか。神様は私たちを愛していて救ってくださるというのなら、この苦しみの中から神様は必ずすぐに救ってくださるはずではないか。いつまでももうずっとずっと際限もなく私たちは苦しまなきゃいけないなんていうことを神様はするわけがない。すぐにこの苦しみは去っていくのだと考えたくなるわけです。そうしますと、それはどういうことかというと、神様が私たちのところにやって来られ、再び来られるのだ、主の再臨の日が必ずあるのだとパウロから教えられてきたけれど、それはずっとの中果てしもなく未来の話ではなくって、実はもうすぐに来るんじゃないか。だって自分たちはこれだけ苦しんでいるんだから、神様は私たちを苦しみから救うためにもう 明日か明後日か、まあ、それぐらいの、近さで、来るんではないかと考え始めたわけです。で、そうなるとどうなるかと言いますと、明日、明後日、いや、まあ、せいぜい1週間、1ヶ月、1年先ぐらいのところで、主の再臨があるかもしれないと思う考えますと、じゃあ今、なんか明日どうしよう、今日どうやって過ごそうかと、非常に苦しい日々を過ごしていたけれど、なんだもうその苦しみはもうすぐ終わるんだから、今日こんなに真剣に悩まなくてもいいじゃないか、もうそんな苦しみのことなど考えずに主の再臨の時だけをこう考えていこう、今の苦しみから目を別に真正面から見なくても目をそらしていいじゃないかという考え方が出てきたわけです。でそれはいや苦しみの中にある経験をした方にはなんとなく理解できる考え方だと思います。やっぱりもうこれを早く終わらせたい、神様は本当に救ってくださるんだから。本当にそれはもうそんなに長くなるはずはないのだとどうしたと思いたいわけですね。でこの主の再臨の日を待ち望むということは別に反聖書的なことではないわけです。むしろイエス様が私たちに教えてくださった態度なわけですね。で、どういうところでイエス様が教えてくださったのか、何箇所かその皆さんの主語のアウトラインの真ん中あたりに抜き書きしておりますので、そこをちょっと確認していきます。マタイの福音書の24章30節ですね。これはイエス様が教えてくださった言葉ですけれども、まずそこを読みいたします。その時人の子の印が天に現れます。その時地のすべての部族は胸を叩いて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。この人の子と書いてあるのが再臨されるイエス様のことであります。イエス様が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来る、その日をあなた方は見ることになるんですよ。まあ、再臨の日だ。でそれはいつであるのかということについてもイエス様はいろんな例え話で教えてくださったんですが、同じマタイの24章の今度は44節で結論としてこう語ってくださいました。ですからあなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのです。思いがけないっていうんですね。ある人たちはもうこれずっと先だ、主人は遠い旅に出て行って、すぐに戻ってこれない、だから自分たちは、もうどんちゃん騒ぎにして楽しく暮らそうよと、まあ、そういう例え話をイエス様は語ったわけですが、そうしたら、その主人が思いがけないで早く帰ってきて、しもべたちは非常に恐れた、恥をかいたという例え話があります。でもそれは誰もわからない。いつ、この方が来られるのか、父なる神様だけしか知らないんですよということも教えて、くださいました。しかしそれはいつであるかはわからないけれども待ち望んでいくんです。これがイエス様が教えてくださったことです。じゃあテサロニケの人たちは別におかしい信仰じゃない、待ち望んでいたからいいじゃないかと思うかもしれません。でもだからといって今日どのように過ごすのか、明日どのように歩んでいくのか、そんなことはあまり悩まなくていいのだ、真剣に考えなくていいのだということではないですね。主の再臨を待ち望むということと今日私たちがどう歩んでいくのかということは別々のことではなくって、これは2つの、 両方、まあ、まるで、まあ、コインの裏表という言い方がありますが、コインの裏表のように切り離すことができないものである。これが聖書の教えていることなんですけれども、ところがテサロニケの人たちは、これを切り離してしまったんですね。コインの、表と裏っていうのは切り離すことができないんですけれども、これは別々のものなんだというふうに切り離してしまったところに大きな問題が生じてまいりました。でも今私は簡単に結論として、コインの裏表というもので切り離すことができないんですよという結論をすぐに述べましたけれども、でもなぜ切り離すことができないのか、主の再臨を待ち望むということと、今日私たちがこの目の前にある苦しみをどうやって歩んでいくのかということはどうして結びつくんですか、まあ、そのことを最後に整理して、まいります。で、そのヒントというのは実はパウロ自身が書いてあるわけです。それが13節のところですので、お読みいたします。そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように、これが、まあ、パウロの、まあ、祈りであります、これだけしっかりと手紙の中に祈りが書かれるということは本当にこのことを知ってもらいたいのだという表れでもあります。このパウロの祈りには3つのポイントがあると考えられます。で、一つ目のポイントは何かと言いますと、主の再臨の日でありますけれども、これがまあこの手紙のテーマであるんですけれども、その主の再臨の日、私たちは、父である神の御前に立つことになるんですということが書かれているんですね。で、私たちはどうでしょうか。普段こういうことを考えているでしょうか。天国に行く、天の御国に迎えられていくということは確かに私たちは意識していると思うんですけれども、で、何かそれは列車に乗って、特急列車に乗って、まあ、新幹線のグリーン車とかなんですけれども、そういう素晴らしいシートに乗って、やがてその天の御国 の中にその新幹線が最終のゴールということで、その駅に止まって、そしてそこを降りたら 天国だったということを想像していたかもしれません。直行便というかね、飛行機でも直行便ってありますけれども、一旦乗ったらもう目的地に何時間で着いちゃうという、そういうものを想像していたかもしれません。ところがよく読みますとそうじゃないんですね。直行便ではない、一旦立ち寄るところがあるわけです。それは父なる神様の御前に、私たちが立つということで、一旦そこで途中下車しなきゃいけないですね。でそこは降りたくないと言っても降ろされまして、必ずその、例えば国境というのがありますね。国境を越えるときに必ずそこには関所がありまして、パスポートをチェックされて、あるいはビザがあるかどうかというようなことまでチェックされて、はい、入っていいですよというような、そういうものがあるわけです。で、それと同じように私たちは天の御国に入る前にチェックを受け、父なる神様の前に立たされるんですよということが、一つ目のポイントであります。で、二つ目のポイントは、じゃあその神様の御前に立たされたとき、私たちは何をチェックされるのかと言いますと、私たちは神様の御前で聖であり、責められるところのないものでなきゃいけない。もしそのチェックに合格しなかったならば、天国には入れませんよ。そういうことですね。で、これを、最後の審判とか、裁きという言葉でも言いますけれども、 私たちは誰だって天国に入りたい、まあ、そこを目指して今歩んでいるわけですけれども、でも自動的に入るわけではない。私たちは自分たちの身分というんでしょうか、状態をチェックされます。あなたは聖ですか、あなたは神の御前で責められるところのないものですか、ということがチェックされるんです。これに一つでも引っかかったらもう入れない、そういうことなんですね。さあこれを聞いて私たちはドキッとするかもしれませんね。私はもう自動的に入れるものだと思っていたのに、そういうところがあるんですか、私は聖であろうか、責められるところないものであろうか、自信を持って私は聖です、私は責められるところは何一つない潔白ですと言える人がいるんでしょうか。自分で言い張るのは簡単ですが、何しろ神様の御前に立たされるわけですので、ごまかしようがないですね。ある方はこういうのを聞いて、よしもう今は確かにそういう資格はないかもしれないけれども、今日から努力して、聖で、あり続けよう、もっと清くなろう、もっと、この正しい人間になろうと、努力するということを考える人がいるかもしれません。しかし聖書はで言っていることは、それはできないと言っているんですね。どんなに人間が努力したとしても、あなたの罪はがある限り神の御前で聖であることはありえない、むしろあなたは責められ続けなきゃいけないんだというものなんです。じゃあ誰一人この天の御国には入れません。全員が不合格になります。でも私たちが天の御国に迎えられているということを安心して信じられる理由は何だろうか。それがポイントの3つ目であります。この13節の言葉を慎重に読んでいきますと、こう書いてありますね。13節の後半をもう一度読みます。私たちの父である神の御前で聖であり、責められるところのないものとしてくださいますようにとあります。してくださいますように、このようなものにしてくださいますようにという祈りであります。してくださいますようにということは誰かがしなくするということですね。一体誰か、この文章をずっと読んでいきますと、これは主なんです。主イエス様が私たちのことをこのように神の御前で聖であり、責められるところのないものとしてくださるんですよということです。でそれはそのようになりますようにとパウロが祈っているんです。一体どのようにして、主イエスという方は私たちをこのように聖であり、責められるも、ところのないものにしてくださるのか。もうそれはもう何度も私たちは聞いているわけです。主ご自身が十字架の上で苦しみを耐え忍んでくださったからなわけです。その苦しみというのは、ご自分の体が裂かれるという苦しみでした。ご自分の血が流されるという苦しみでした。そして、究極の苦しみというのは、ご自分の命を、捨てるという苦しみでありました。そのようにして、イエス様は私たちを取りなして、父なる神様の前と私たちの間に立って、弁護してくださるわけです。私たちはその清いものではないんだけれども、主ご自身が、私たちを見てご覧になって、この者は、十字架を信じたものです。罪を告白し、その十字架を信じたものですから、父なる神様、どうかこの者を許し、義とし、聖なる者としてください、天の御国に迎えてくださいと、取りなしてくださるわけです。これが私たちの信仰なんです。ですから、父なる神様の前に途中下車して、そこでチェックを受けるんですよと言っても、私たちは別にドッキリする必要はないですね。安心していいです。そんなのは、最初から 想定されていることでして、そのためにイエスの十字架があったわけです。さて、それが主の再臨の日に起こることでありますが、じゃあそれが今、今日、明日の生活、歩みとどのように関係していくんでしょうか。私たちはこのままでは天の御国に入れない本当に汚れた罪人であります。その罪あるものをイエス様が許してくださった、救ってくださった。どのようにしてですか。主が十字架で苦しんでくださって、その苦しみのゆえに私たちは救われているんです。それを私たちは、はい、ありがとうというただ一言で終わりなんでしょうか。そんなはずはないですね。自分の本当にこの罪深さが分かれば分かるほど、知らされれば知らされるほど、こんなものがどうして神様の許しの中に入れるんだろうかという驚きに変わるわけです。こんなものさえをも許してくださったのだという感謝と喜びが湧いてくるわけです。そうしたら私たちは自然にですね、誰にも言われなくたって、この私を救ってくださった方、私をこれほどまでに愛してくださった方と一緒に歩みたいと願います。この方が十字架の苦しみを避けることなく、むしろ真正面から引き受けて向き合っていったのならば、私も主と同じ道を歩んでいきます。そのように思い始めるんですね。それ誰からも言われたことじゃない、イエス様が模範となって、ただ一言も言わずに十字架の上から私たちの目にその苦しみの姿を示してくださっただけで、私たちはそのように導かれてまいります。で、イエス様と一緒に歩んでいきたい、このイエス様が辿った道を自分も歩んでいきたいと願います。で、そこにはパウロも言ったように苦しみがありますよ。だってイエス様苦しみにありましたから、私たちもあります。で、イエス様はまっすぐに迷うことなくその道を歩んでいきましたが、私たちは迷います。間違ったところに行くかもしれません。あるいは主の歩んだところを歩みたいと願いながら主を裏切るようなことをやったり語ったり思ったりすることもあるでしょう。そんな自分を振り返って、ああ本当に自分はイエス様を愛しますと口では言いながら、愛することのできないひどい人間だと悲しむことが何度もあります。その時私たちは、ああ自分は本当に汚い汚れたものだ、神様の御前に立たされたとき、とても聖であるとは言えない、とても責められるところがないとは言えない、いや責められるものなんだと自覚していきます。実はそのように悲しむものこそが天の御国に迎えられているんですよとイエス様は教えています。もし悲しむことがなかったならば、実は自分の罪をよく分かっていないから悲しまないんですね。自分の罪がどれほどひどいかが分かれば分かるほど悲しみが深くなる。でもイエス様はその悲しみをよく知ってください。私は神様の御前に立つことはできないのだと悲しむ者のそばにイエス様は立ってくださって、あなたは聖である。あなたは責められるところは一つもないのだと。主ご自身がすべてを引き受けて十字架で裁きを受けられるんです。このように私たちは天の御国に向かって今歩んで、その日を楽しみに待ち望みますけれども、一方今この目の前にある一日一日をどのように過ごしていくのか、 神様のその十字架の苦しみを思いながら歩んでいくときに、私たちはそれを避けるんではない、向き合っていくことになります。そこに何か大きな解決があるときもあればないときもあります。それでも向き合っていきます。迷います。失敗するかもしれません。裏切るようなこともするかもしれない。でもそこで私たちはもう一度イエス様の救いの豊かさを知らされていって、また道に戻されて、イエス様のこの再臨の日を待ち望む一日一日過ごしていく、そのような歩みになることを私たちはもう一度覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはこの世にあって苦難にあるのです。それはもう前もってあらかじめ私たちに知らされていることですよ。聖書にそう書かれています。誰も苦しみに遭いたいと思う人はいません。できればもっと平安な日々を過ごしたいと願いますが、いろんなところから思いがけなく突然予想もしなかったようなことが起きて、私たちはうろたえ、戸惑い、本当に信仰がどこかに吹っ飛ぶかのようなほどに、うろたえることもあります、ね、救われているということを信じているつもりでしたけれども、小さな船が嵐の中でその波に揉まれて沈みかけるような小さな小さな信仰であります。主よ、この苦しみがどんな意味があるのか、なぜ苦しまなければならないのか、私たちはそのことを、苦しみが深くなればなるほど問いかけたくなりますけれども、振り返ればあなたご自身が十字架において究極の苦難と苦しみを味わっておられた。私たちがその苦しみに向き合うときに、私たちはその再臨の日を待ち望むものとして整えられていっているのだ。清くないものがイエス様の取りなしによって清いものとされていくのだ。そのようなあなたの御業がそこにあるということを思い起こします。一人一人今心の内にいろんな苦しみを抱えていらっしゃるかと思いますけれども、どうかあなたがそばに立ってください。励ましてくださって、あなたが先立ってくださって導いてくださいますように、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。